ひばりクラブの皆さん、こんにちは。また、落語界、その他の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。昨日はですね、メソポタミア、まあ、みんなが知っている、世界の四大文明。本当は日本の方が古いんですが、まあ、日本の歴史学者が変なことを考えましてね、中国のが偉いんだっていう、まあ、今で言ったら、新中学者っていうのが多いもんですから、まあ、我々ほとんど間違って歴史を理解してるんですが、まあその中でメソポタミアのアッシリアっていう大きな帝国を例にとりまして、アッシュール・バニパールって非常に、まあ普通立派な王様って言うんですけど、本当は立派じゃなくて人殺しがうまいってだけなんですが、で国が大きくなる、国が大きくなるとせっかくいいとこに住んでるアッシリアの人たちはどんどんどんどん僻地を占領していって、まあ外国人で扱いにくいしね、それから食物は取れないしとこどんどんどんどん増やしていって大帝国を作ると。すぐ滅びてしまうと。そうですよね。いいとこに住んでるから力があった。それが力がつくと悪いとこも欲しくなる。で、取ると悪いとこが増えるので、滅びてしまうっていう、まあ、人間らしいっていうかね、そういう感じなんですね。じゃあ、日本は世界でほとんど戦争がなかった国なんですね。戦国時代なんていうのをなんか学校の時に習った、人がですね、いや、武田先生、そんなこと言ったって、日本にも戦国時代があるじゃないか。日本の戦国時代っていうのは、日本以外の外国の戦国と全然違うんです。戦国という同じ名前使ってますけどね。同じ戦争って名前使ってますけど、全然戦争の形態が違いまして、それはまあ後からお話します。それで、今度この目的はですね、この、私たちの未来っていうシリーズの目的はですね、まあ第一に、女性がどんどんどんどん不幸になってるので、もうかわいそうだと見るに見かねちゃうんですよ、私。それをやってんのが知識人なんです。知識人はヨーロッパコンプレックス持ってますからね。何でもかんでもヨーロッパがいいって言うんですけどね。実は日本が一番世界でいいんですね。今後の世界は日本に学べと言ってるのがヨーロッパ人とかアメリカ人なんですからね。まあそれはだけど、そう言ってるだけじゃ、もう NHK とか、まあそういうとこは山ほど、ヨーロッパはいい、中国はいい、日本はダメだってもう繰り返し繰り返しやってるもんですからね。だからなかなか私一人の力でそれを覆すの大変なんですが、まあ事実を持って覆そうというふうに思ってるんですね。で、今日は日本人がなぜそういういい社会になったのか。男女同権というかむしろ女性を尊重する社会ね。戦争がない社会。みんなが平等な社会。みんな他の国は全部日本を羨むんですよ。え？日本ってそんなに戦争が少ないの？え？日本って男女が同じなの？いや、女性の神様？何ですか、それは。こういう感じなんですね。だから、え？日本って奴隷がいないんですか？奴隷がいない国なんてあるんですか？外国の人はみんなそうなんです。だからもう、日本人だけがね、奴隷はいないの当然じゃないですか、と。ね。アマテラス大神は女性、もうこれも確かじゃないですか、と。それから、家庭では、神さんっていうのは、もちろん日本だけなんですよ。夫よりか神さんの方が、奥さんの方が偉いもんだから神さんって言うんですよね。まあ、そういうことになるんですが、それはなぜなのか、ということを、まあ僕なんかは科学者ですので、まあその理由をね、単にそうなったっていうんじゃなくて、理由をよく考えます。日本は、まず地理の時間だとしますとね、日本は世界で温帯の島国っていうのは、まあ、いわば日本だけなんです。ただ一カ国だけなんですよ。まあ、もちろんね、マダガスカル島とか、ニュージーランドとかあるんですけど、これらは、大体温帯なんですけども、人がほとんど住んでなかったんですね。それから、イギリスって言うともあるから、亜寒帯で、まあ、昔僕なんかよくヨーロッパ行った頃はですね、パリでも、パリってのはロンドンよりかまだ南ですけど、パリでも、クーラーのついてる家はありませんでした。ですから、全然日本と気候が違うんですね。まあ、イギリスも本当に寒いですよ。それから雨もよく降りますしね。全然違うんですね。まあ、厳しい環境なんですよ。世界はですね、日本みたいに住むのに適当だと。いや、僕はね、いろいろ外国行きましたけど、日本のように快適な国土ってありません。本当にありませんね。日本に帰ってきますとね、外国から。自然が暖かく僕を抱いてくれます。他の国に行きますとね、自然が私に攻めてきますよ。全然感じが違うんですね。だから外国の人大変だっただろうなぁと、ね。昔はこの攻めてくる 自然と対抗して戦うわけですから。だから非常に厳しい一神教みたいなね、宗教が生まれたりですね。それから階級制ができたり、そういうことしてたんですね。悪い社会ができた。しかし日本人はあまり恵まれてるんで、悪い社会ができなかったんですね。極楽トンボっていうか、極楽に住んでるような人たちだった。日本が。今はでも本当はそうなんですよ。文化人とかインテリとか左翼が日本人を不幸にしよう不幸にしようって頑張ってるだけで、本来の日本人はすごくいいんです。日本の国土もいいんですね。例えば日本には錦織なすもみじなんてありますよ。日本のもみじは27色と言われておりますが、日本以外の世界のもみじは3色なんですね。これまあ何かの機会に詳しく、なんで日本のもみじが美しくて、紅葉ですね。もみじってか紅葉ですね。紅葉が美しくて、外国はそれほどではない。まあ外国もね、紅葉は美しいですけど、日本のように、こう、色彩豊かというのはないんですね。で、ここに一つ僕、私が気に入ってる写真を貼ったわけですが、これはまあ縄文時代なんですね。石器時代もあまり日本は変わらないんですけど、石器時代から縄文時代、約4万年この生活してたんです。これちょっと見てみましょう。家の大きさが大体同じなんですね。ええ。これはまた何を言ってるかって平等だったんです。これはもうメソポタミアとかね、中国とか見ますと、ね、まず最初から家の大きさは違います。作りも違います。だけど日本の絵はみんな同じなんです。非常に似てるんですね。ええ。これは武田先生、これは絵じゃないかっていうこと。こういった絵はですね、考古学の研究から出てきてる。考古学はちゃんと家の大きさわかります。柱の大きさからですね。一部はそういうのが、こう残骸として残ってますから、わかるんですね。だから、中国の最初の王朝の頃の家の状態、メソポタミアの状態、エジプトの家の状態とかそういうんで全部、奴隷がいたかとか、殿様がいたかとか、支配階級はどんなんだとか、全部わかるんですね。ですから、この、こういった縄文時代とか、日本で縄文時代とかですね、四大文明とか、比較するのは割合と簡単なんですね。やっぱ遺物が残ってますから、考古学は何をやってんのかって言ったらそういうのやってるわけですからね。で、ここの絵はその通りですね。家の大きさ大体同じ。それで大体作りも同じ。それで働いてる人見ると男は重たいもの運んでて、女は女で作業してます。で、どう見ても女性と男性と平等です。これはね、日本のものだけ絵で描いてますけど、日本だけなんです。絵が男女が入ってんのが、古代はね。なんでかって言ったら、男性は、いい仕事をしてる。威張ってるんだ。戦ったり、してるんです。女性は、家の隅の方で、ごそごそとしかできなかった。だから、男女が一緒の絵っていうのはほとんどないんですよ。実は。神様の絵ですとね、ヨーロッパとか中国の神様の絵ってはね、男が中心にグターンって座ってるんです。特に西洋では全部裸です、男はね。筋骨隆々。筋骨隆々ってのは力があるってこと。槍をこう持ってますよ。そして、まあ、女性の方には悪いんですけども、ヨーロッパの絵はほとんどそうですから、そのまま言いますと、裸の女性が男性の腰の周りにこう抱きついてる。全然差別ありました。だけど日本の縄文時代とか石器時代の絵にはそういうの一つもありません。絵を描かなかったわけじゃないんです。そういう遺跡が出てこないんですよ。日本もいつも一緒に住んでるんです。それからもう似た木もね、やり方っていうか、仕事は違うんですよ。男は栽培ができたら栽培する。それから栗の木なんかを植林する。これはやっぱ男なんですね。で、栗を取ってきたらそれを栗の皮を剥いて調理するのは女って。そういう区別なんですけど、一緒くたに住んでるんですよ。だけど、普通はそうじゃ、日本以外はそうじゃないんです。男は遠くにみんなで出かけて行ってごそっと何かを取って。女はもう隅の方にいてもう奴隷みたいに働いてた。女が奴隷みたいに働いてるから奴隷もできたんです。日本は奴隷みたいに働く人がいない。みんな一緒に働いてるもんだから奴隷作れないんです。だから、日本には奴隷がいなかった。まあ何度もこれ言ってるんですけども、そう言うとね、もうとにかく、得た否認がいたじゃないかとか、そういう細かいことばっかね、問題にする人いるんですよ。得た否認いました。だけど日本の得た否認はね、結構威張ってる。得た否認ってはね、身分制度というか職業分類に近いんですね。例えば、屠殺をする人とか、それから川のほとりに住んでて、なんか染め物するとか、そういうような人たちが、得た否認として分類されるんですね。だけど僕、一回ね、そうは言ったって、得た否認を、ギリシャね、古代ギリシャ、 まあ立派な文明でしたけど、だいたい 60% ぐらいが平均に奴隷だった。要するにお金で売り買いできる人間ですね。ところが、日本には得体不人がいるじゃないかって言われるから、僕はずっと歴史を調べてね、で、どのくらいのパーセンテージいたのか、だいたいね、1% ぐらいしかいない。だから、60% いたギリシャと 1% のね、日本とね、比較する方がおかしいんですけど、もうそういう人ってね、左翼でね、文化人だって頭がおかしいんですよ。事実を確認しないで自分の先入観で人に言うっていう。人に言うときはね、やっぱりせめて、きちっとね、調べて言ってほしいですよね。だけどまあ僕もそういうことで調べるので、まあ知識もついて悪くはないんですけどね。それでもう一つの特徴はね、日本でいう、いわゆる、そういう得体不人とかなんかいろいろいますよね。その仮想の人たち。それはね、どちらかというとね、仮想とか上層っていう概念じゃないんですよ。目がちょっと不自由だったり、足がなんか動かなかったりして、まあいわば不自由な人。その人を、下げ損ねんじゃないんです。身分が下でもないんです。そういう人たちだという認識なんです、日本人はね。今でもそうですよね。僕らの子供の時代もそうでした。まあ普通の生活をできない人っていうのを区別しておいて、むしろその人たちを保護してたんです。あの人は目が不自由だから自由には生活できないので、まあちょっと特別な取り扱いでみんなで面倒を見ようっていう、全然方向性が違うんですね。今でもそうですよ。日本人は困ってる人を鞭で叩くってことはしないんです。逆なんですよ。困ってる人は手助けする。だけども、あまり深く手助けすると、普通の人と一緒には生活できないわけだから、その人なりに幸福な人生で、生きれるように手助けするっていうのが日本の考え方なんですね。じゃあ、こういう日本の考え方ってどっから出てきた？それは自分だけが良くても楽しくないっていう。人生は自分だけが恵まれても楽しくない。だからみんなで行こうやっていうんですね。もうこれは聖徳太子ぐらいになってね、もう、それはもう縄文時代とか石器時代と全然違う風になっても、和をもって尊しとなすなんです。かわいそうな人はみんなで保護する。全然方向性が違うんですね。で、その、じゃあ日本のそういう考え方はどこ出てきたっていうと、こういう生活、ここの絵に描かれたような生活なんです。男女が平等であってみんなで一緒に働く。和をもって尊しとなすなんだ。それの一つのね、皆さん驚くと思いますけど、その一つの方法がね、誕生日の数え方なんだ。皆さんね、自分が生まれた日、何月何日が誕生日と思ってるでしょ？これ日本文明じゃないんですよ。自分本位だったらそうです。だけどね、生まれて2、3年はね、何月何日に生まれたってことは少し大切ですよ。だけど、20歳とか30歳になってね、何年、20年前の何月何日に自分が生まれたってほとんど関係ないですよ。それよりかもっと関係があるのは、家族とか友人で一緒に誕生日をお祝いする。今の誕生日ってね、よく誕生日会やりましょうって女性なんか言うからね、誕生日会言うけども、なんかプレゼントその誕生日の人に持ってったりしてね、つまんないんです。他はポカーンとしてるわけですよ。ところがね、昔は1月1日が数えの誕生日なの。生まれた時に1歳。それから新しく来た最初の1月1日の正月に2歳と数える。これが誕生日なんです。で、これをね、不合理だっていうね、浅はかな文化人がいたんですよ。全然不合理じゃないんですね。生まれた年が20年前であれば、そんな日を覚えて、誕生日って言ったって自分だけが誕生日だから、全然楽しくないわけですよ。みんなで一緒に喜ばないと。ね。だから全員が一緒に1月1日を誕生日として、誕生日というか年を取る日として、みんなで1年健康で過ごしてよかったね。また1年みんなで気をつけて、災害にも遭わずに、病気にもせずに、来年の1月1日にまた誕生日を迎えよう。そして1月1日が来たら、家族中でおめでたいご飯食べたり、おせち食べたりして、あ、みんなでまた、この一年ね、何も支障なく生きて、幸福に生きてきたと。よかったな。みんなまた一年家族で団結したり、友人と楽しんだり、戦争なんかしないで、みんなで一年過ごそうというのが、その一年に一回のお祝いなんです。その時を誕生日として、一歳年取るとしたって、20年前にどの日に生まれたよりか合理的だと。で、これね、難しいんです。ちょっと本当に専門の方がおられたら教えていただいていいんですが、僕の調査ではね、中国とか、 朝鮮とか日本とか、割とこの東アジアにそういう数えの年の取り方を使うところあるんですけど、どこが発祥かって言ってちょっとよくわからないんですよ、まだ。わからないように僕は思ってます。研究はいろいろされてますよ。何年にこうだと、こういう記述がありますとかね。もちろん記述で、昔あった記述で調べるんです。大体東アジアの方ではそういう習慣があったというぐらいが、今のところ僕の知識です。まあもう少しいろいろこのブログ読んだ人でお分かりになった人がね、教えていただくといい。僕そういうことですごく知識が増えてるんですね。日本人はなんでヨーグルトを食べないのか。これをね、僕探してるときにポロッとね、いや私いろいろ調べてるけど分からないんですって言ったらね、ちょうどその時に僕の講演聞いてる人がね、先生私結構調べるの好きなんでって言って、ある程度2、3ヶ月経ったらね、いろんな図書館で調べてきてくれた文献をね、そうですね、コピーしたやつをこのくらいね、1センチか2センチくらい持ってきてくれました。いや、ほんとそれ読んでね、僕も日本のヨーグルトっていうのはどういう風にできてきた。誰が好きで誰が嫌いだったか。なぜ食べるようになったのか。それからなぜ廃れたのか。全部わかりました。本当に僕がそれでね、しかも僕はその後、日本人の食事ってのはどういうものか。っていうのをずっと勉強したおかげで、例えば、わかめですね。僕がよく話す生わかめが消化できるのは、日本人と南の朝鮮の人だけだと、いうことも分かって話をしたりです。外人っていうか、白人は例えばわかめの生を食べるとどうなるか、下痢するんですけど、そういうことも分かりまして。しかも、日本人のわかめを消化するものは、どうも胃にある消化酵素じゃなくて、どうも腸内にある腸内細菌らしい、という記述もある。まあ、ちょっとあんまりこれはね、はっきりした論文は僕まだ見つかってないんですけど、大体はそう書いたり。そういうことがわかりますので、本当にね、コメントとか、みんなが、その人は調べるのが好きな、図書館に行くのが好きな人なんですよ。で、私図書館しょっちゅう行きますから、そういう文献があったら、コピーしてきますと、コピーしてくれたんですよ。本当今でも感謝しております。まあ、もしかして僕のブログ見てたら、僕が感謝してたっていうことを伝えたいですね。もう20年ぐらい前だと思うんですね。本当に大事にコピーを取っております。で、まあそういうことで、私が今日言いたいのは、日本人が集団でみんなの幸福を祈って、奴隷も使わないし、身分制度もなくて、これが2万年続いたんです。4万年だ。石器時代と縄文時代が主にあったら4万年続いたんです。そこで日本がですね、数えの年とか、女性の神様と。そういうのが全部できた。みんなで一緒にやろう。ほんで今でも日本にね、観光客が来ると。日本人は礼儀正しい。人のことを考えてる。もしおばあさんとおじいさんがいたらそれを先にこう、どうぞと言うと。ものすごく偉いと。外国人が感激してるわけですよ。それに対して外国人は俺が。人に嘘ついても、俺が良ければいいんだ。現在の国会議員の政党もね、そういう党がいるんですよ、実は。俺が良ければ他の人がどんなに被害を受けたって構わねえんだ。これはね、日本の文化っていうのがせっかく4万年も日本人が世界に稀な地理のとこにいて、それで、まあ日本人の頭も良かったんでしょうね。人柄も良かったんでしょう。穏やかだったんでしょう。そして日本という極めて優れた全員が幸福に生きることができる国を作ったのに、それをね、俺だけ良ければいいやつって、やる人がいるんですよ。残念ですね。ですけど僕はこういう活動をね、通じてね、ブログの活動を通じて、なぜ日本人が、みんなが、観光客が言うように、人のことを考えて、衛生的だし、かわいそうな人を助けるし、小学生とか幼稚園児も、ちゃんと考えてやってるか。それは日本の地理もあるし、日本の文化もあるし、もちろん単一民族であると、言葉も一緒であるとかね、宗教的な特徴もあります。いっぱいありますけど、そういうものが土台になってできてきてる。日本人がみんな幸福に生きていけるいい土台を壊してるのが西洋かぶれ。女性の活動家。国会議員で自分本位な人。自分だけ金取ればいいとかね。何嘘を言ったっていいんだってのがいるわけですよ。最近は国会議員ばかりなくて、大学の先生すら嘘つくようになって。どんどん日本人は不幸になって。女性もそうです。せっかく尊重されてた女性が、ヨーロッパと同じようにする。例えば夫婦別姓とかね。もうデタラメな、本当にちょうど数え年が一番いい例ですよ。 数え年が合理的じゃないから満年齢にするって言ったあなたは満年齢がなんで合理的なのって。生まれて20年も30年もして、自分の誕生日を誕生日にしてみんなでそれに祝ってくれってみんなを犠牲にして、どっかでパーティーしたって意味がないじゃないですか。それよりか家族とか友人がみんな正月に集まって、また1年無事だったね。また次の1年も無事で、今度は35歳になるのをみんなで楽しみにしようじゃないかっていうのがずっといいじゃないですか。で、これは考え方だからね。だけどもその西洋かぶれの人たちとか文化人がなんか30年経っても俺の誕生日だけ覚えておいてくれっていうのはね、いくらなんでも劣った文明です。と私は思います。